皆さんこんにちは。 DL スポットキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？このポッドキャストをオンタイムで聞いてくれている人たちはご存知のように、このポッドキャストは9月第1号です。あっという間に夏休みも終わってしまいましたね。ご存知のように9月はヨーロッパ、アメリカなどの新学期。長いサマーブレイクが終わって留学が決まった子や入団契約ができた子たちは新しい生活が始まります。オーストラリアはイギリスの植民地だったのですが、南半球で季節が逆なので、サマーブレイクが1月に来る関係上、新学期は2月から始まります。ちょっと変だよね。なのでうちの学校の生徒たちは2年生の途中で退学して、もしくは早めに卒業しちゃって他の学校やバレエ団に行くか、2年コースを終わらせて3年生として戻ってきてトレーニングを続けて9月に新しい道に進む子たちもいます。さて、今日はまたまたポワントについて、ポワントを履く準備ができているのかなという記事です。では本文に行ってみましょう。トーシューズの前に、ママが知っておきたいポワントレッスンという記事はとても人気でした。その後に、トーシューズで踊るためにはポワントで立つ意味ということと、立たないけど大事なポワントテクニックっていうのが必要だということについてお話ししました。今日はその続きみたいな感じで、プレポワントテスト試験についてお話ししていきます。解剖学的理論やトーシューズが危険な理由も分かったと。ポワントで立つって難しいし、シューズを履いたからって言っていきなり踊れるようになるわけでもなくって、地道にポワントから降りるとか、シューズの中で安定して立つとかの練習をしなきゃいけないってことも分かった。若い時のポワントはダンサーに必要ないのねとか、トーシューズを履くためにはレッスンの数も必要なのでということも分かった。だけど、どうやったらポワントの準備ができてるって分かるのっていうのが次の質問ですよね。方法はいろいろあります。どれが一番かというのは言えません。なぜならば、レッスンの内容はスタジオによって違うから。なので、どれを使うべきかを話す記事ではなくって、こういう方法でポワントのことをチェックできますよという情報だと思って読んでくださったら嬉しいです。1つ目、アイアダムスのガイドライン。このリンクは元記事である DLS ブログ、ポワントを履く準備はできているのかなというものについていますから、読んでみたい人、ダウンロードしたい人はそちらに行ってください。www.dancerslifesupport.com/point-4 っていうところにあります。ポワント、POINTE-4。その中からいくつか借りてみてみましょう。トーシューズを履くダンサーは12歳以下でないこと、本気でプロを目指しているのではないのであれば、トーシューズを履くことを思いとどまらせること。リンク先には7つの項目と体についての説明が書いてありますので、指導している人、そしてバレエママさんはしっかりとそちらを読んでください。方法その2、プレポワントテスト。上のリンクでも書いてあるように、全ての12歳が同じだけの強さを持っているわけでもないし、身体的条件も違うので、こちらではプレポワントテストというものを使うことがあります。プレ、前に、プレポワント、ポワントの前にという意味のテストです。誰に見てもらうか、どれぐらい時間がかかるのかとかにはよりますが、解剖学的には足関節の可動域やそれ以外のバレエに必要な関節、特に足とかターンアウトとかね、を調べ、運動学的にはカフライズ、ピルエットなどでバレエに必要な強さができているか、エアプレインテストや2番ポジションプリエなどでバランスや体の使い方などをチェックするようなものがあります。ポワントが履けるだけの準備、テクニックが体についているのかというのをチェックするのはもちろんだけれども、どっちかの足が弱いだとか、体の癖などを発見することもこのテストでできます。方法その3、定期的なバレエ試験。バレエシラバスをやっている人なら分かるように、シラバスにはバレエ試験がついてきます。残念ながらお金儲けのシラバスだと全員をパスさせちゃうみたいなのですが、我らが校長先生の日本で行った試験結果を訳していると、時々目につくのが、次のレベルを2年繰り返してください。これね、ギリギリパスって意味、もしくはもう一度やり直してください、試験に落ちたなんていう言葉が子供も読むシートに書いてあります。もちろん3、4歳の子たちでそんなことはないですが、集中力がないだとか、細かく書かれた試験シートを見ながら次の1年の練習をすることはできます。試験結果でポワントが履けてるかの準備ができているかどうかの答えも見ることができます。 例えばうちの場合レベル4ではポアントのバーレッスンのみが試験に入ってきます。つまりその前の試験で落ちちゃったりだとかそこまでいけてなかったらポアントが履けてないことになりますし、レベル4でうまくいかなかったらそのレベルを1年以上かけて基本的なポアントレッスンと一緒にすべきだということ。シラバスを行っている学校が全てその通りにシラバスを行っているわけではないですからね。つまり勝手に先生がいろんなアレンジを加えちゃうことっていうのもあるんですけどね。何年か試験を受けていれば客観的に技術を見てくれる先生ではなくって外部の人がいるということですから、それもポアントが履けているかポアントが履ける準備ができているかの意見に使うことができます。おまけとして大人バレリーナさんだったらどうなんでしょう。この質問を時々聞くことがあります。大人バレリーナさんがポアントを履く時期は難しい問題ですよね。大人バレリーナとまとめても昔からバレエをやっていて高校生大学お仕事中は辞めてたけどお母さんになってから再会しましたという人と、全く踊ったことが今までなくってでも夢だったんですっていう人、同じだけ大人バレリーナレッスンを受けていてもやっぱり違いが出ますよね。昔の怪我っていうものもあるし年齢という壁もあります。子供の時と逆で年上であるってことね。怪我の治りが遅くなるとか骨粗鬆症とかの問題があることもあるかもしれません。記述だとか研究だとかがなされてないエリアなので言いにくいですが、私個人の考え方としたら5年以上踊ったら、プレポアント試験の運動学的な部分をパスできたら、そして自分で責任が取れたらいいんじゃないかな、大人だしねって思います。ただね、大人でポアントを夢見てる人たち、子供がポアントをするときにどれだけ基礎レッスンをするように指導されてるか考えたら、いきなりセンターでポアント履けるなんて考えないでくださいよ。 DLS でポアントについて記事が多い理由は、1、一番大怪我をする場所である、しかも変形など将来バレエを続けなくても問題になる部分がある。2つ目、みんなが夢見てる。そして3つ目、あんまりねちゃんと理解されてないというところからポアントについての記事、そしてポアントについてのセミナーを行っています。ダンサーの足クラス、そして治療家トレーナーのためのトーシューズ攻略セミナーでは、実際にここでご紹介したプレポアントテストについて説明していきますので、楽しみにしていてくださいね。いかがでしたか？もちろんここに書いてあったように人の成長や骨の形、そしてね運の良さとかねというのは本当に個人差があるので一概には言えませんよね。例えば私は9歳か10歳の時からポアントを履き始めましたが、その頃もうすでに身長も160センチ近くあり、今足の骨の変形はありません。ただ小学校中学年の子たちってまだ1年生2年生3年生と間違えるように小さな体の子がいるっていうのも事実ですよね。でここら辺が運の良さ、レッスンの量だったりとか、どんなトーシューズに出会えたかとか、先生の理解力だったりとかね、そういうのもやっぱり関係してきてしまうのがこのポアントの部分。今日の記事でいろいろな方法をお話ししたので、今度広い視野でポアントについて考えられるようになっているといいなと思っています。ということで今週のポッドキャストはここまで。また来週マニアックにポアントについて考えていきましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。